611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
音ないけど。お、来た。兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。2022年がやってきました。はい、それではモーニングディボーションを一緒に続けましょう、皆さん。今日はジョシュア先生がヘブル人への手紙をメッセージしてくださいます。1章からです。皆さんお祈りしましょう。主よ、あなたを見上げます。どうか主よ、私に語り続けてください。あなたの御子イエスを通して、また聖霊様を通して私たちに語ってください。主よ、一歩一歩私たちを導いてください。今日のモーニングディボーションは、今年のモーニングディボーションあなたにお委ねします。毎日の一日一日をあなたに委ねます。どうか助けてください。あなたの力ある御言葉によってどうか支えてください。一歩一歩導いてください。もっとあなたを知ることができますように、そしてもっとあなたとつながることができますように、あなたの救いに入ることができるように、あなたの休みに入ることができますように、助けてください。主よ、イエスの御名によってお祈りします。アメン。ヘブル人への手紙の1章です。去年もそういえばこの章読みましたよね。去年のちょうど今頃だったかな。あ、はい、また戻ってきました。いいことだと思います。はい、今回もう一回この章を読んでみまして、はい、今回は、はい、巫女という言葉、神の子、巫女、この言葉に注目しました。はい、1節と2節、非常に重要な御言葉です。この章のタイトルはですね、こうつけます。神の御子が私たちに語られた。神の御子を通して私たちに与えられたレーマ、神の霊も聞かなければいけない。神の御子が私たちに言ってることを聞かないといけない。はい、ヘブル人への手紙をもう一回学んでみまして、あ、これを書いたのは誰だろうかと。伝統的にはこれを書いたのはパウロだと言われています。ですから、まあ、3つ説があるんですね。1つ目はパウロで、もう1つはパウロのチームによって作られている。で、3つ目はシラスによって書かれた、あるいは、まあ、全く知らない、名前の知らない作者がヘブル人への手紙を書いたと。誰がいつ書いたかよくわからないと、まあ、誰に対して書かれたのか、まあ、伝統的にはこの誰に書かれたかというのは、まあ、ユダヤに住んでいるユダヤ人の信者たちに対して書かれたと。ところが後になって別の説が浮上してきたんですよ。イタリアに住んでいるユダヤ人の信者たちと。だから誰がこの手紙をまず最初に受け取ったのかという、はい、兄弟たちをと何回かこの手紙に兄弟たちをと言ってますが、まあ、この兄弟たちがそもそも誰なのか、これは異邦人の信徒に対して兄弟と言ってるのか、ユダヤ人の信徒に対して異邦人と、ユダヤ人の信徒に対して兄弟たちと言ってるのか、これもわからないんですよ。最近の研究でもこれはっきりしてないんですよ。誰が書いたのか、誰が受け取ったのか、そもそもそこがはっきりしてないんですよ。これが書かれたのはエルサレムの信者たちのためだったのか、異邦人の国々の信者だったのか、よくわからないんですよ。でもちょっと自分の立場でちょっと 決めちゃうしかないんですね。想定してみるしかないんですよ。まあ、誰がそもそも書いたのか、私はこれがパウロによって書かれたと信じております。そして全ての信者に向けてこの手紙は書かれたと。パウロの書いた手紙の中で、コリントの教会に書かれた場合と同じように、ユダヤ人の信者と異邦人の信者の間の論争がたくさん出てきます。割礼についてなど、まあ、ユダヤ人の信徒と異邦人の信徒の間の論争ですね。ところがヘブル人への手紙を見るとそのような論争が登場しないんですよ。まあ、そのせいで、あ、これはパウロが書いたんじゃないと、そういうふうに言われたりもするんです。まあ、これはパウロより後の時代に違いないと。もうこの時代においてはすでにユダヤ人の信者と異邦人の信者はもう一体化してた、もう完全に一つになってた。だからもう表面的な論争はもう存在しない時代になっていたと。ではじゃあ私たちは、まあ、どう決めればいいか。私個人のスタンスからして言いますと、この手紙はパウロによって書かれたんだなと思ってはいます。ここで使徒パウロが集中したいことは神の御子からのレーマです。そしてイエス様が言われたことをこの作者であるパウロが書き記したという、もう全ての信者を助けてくださる、ユダヤ人だろうが異邦人の信徒だろうが、どっちでも信じる者全てを、そして人々の生き方を、迫害に面している生活をどれだけ引き上げていくか。私たちはこの書、私はこの手紙をそのような角度で見つめております。例えば去年ですが、まあ、最初10回の最初の4つをよく見てみました。まあ、神様から受け取った真、この真理を、はい、その中で受け取りましたけど、まあ、ヘブル人を見ながらも同じようにしてますが、このヘブル人への手紙の中では安息に入りなさいという、はい、そのような話をいっぱいしてきます。はい、もう一つの安息と書いてあるんですね、ヘブル書には。これは何なのか、もう一つの安息、あの10回の4つ目に安息日を覚えなさいとありますが、もうそこにつながります。ですから今回このヘブル人への手紙をもう一回読んでみて、あ、これを通してどのように神様とつながるのかをもう一回教えてもらっております。神様とつながる真理、はい、新約聖書とどのようにつなげられるか、このヘブル人への手紙を通してこのレイマはこの真理を受け取りたいと思います。はい、一章を学んでみましょう皆さん。はい、3つの段落があります。まず1節から4節です。神の御子からの力ある言葉、はい、まず一節。神は昔は父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、いろんな方法でまた語られました。しかし今の終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者にし、御子によって世界を作られたんです。 で3節は、御子は神の栄光の輝きです。また彼は神の本質の完全な現れです。御子の力ある御言葉によって万物を保っておられます。罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。それで御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなされました。1節から4節です。まるで一つの文章なんですよ、1から4まで。実は句読点は本当はないんですね、実は1節から4節の中に。もうこれ1個の文章のようなものなんです、書き方が、まあ、特別な意味がもちろん込められております。まあ、パウロが何を言っているのか、この神の御子の言葉、御子はその力ある言葉を用いて全てのものを支えておられる、そして救いを成し遂げられるという、この神の御子のこの言葉は預言者たちの言葉のようである。彼自身がこの御言葉を受け取り救いを達成している。そして滞納者の右の座についておられる。そして彼は優れた方である、もう最も優れたものである。彼はさらに優れている方である。もう全ての天使たちと比較して、いや、さらに優れた存在である。かつて昔は私たちの先祖に対しては預言者を通していろんな方法で神は語ったと、はい、語られたという言葉、はい、ギリシャ語の原文では、はい、私たちの先祖たちに対して、まあ、先祖たちというのは例えばアブラハムも含みます、ダビデも含みます、多くの先祖たちを含んでおります。そして後にはこのヘブル人の手紙の中でもうさまざまな昔の、はい、ヘブル人の先祖たちが出てきます。もう信仰の英雄たちが出てきます。ヘブル人の手紙の中で信仰についての話をするとき、そのような人間たちのリストが出てきます。昔神様は私たちの先祖に対しては預言者たちを通して語った。旧約聖書にはたくさんの預言者たちがいます。彼らを通して多くの部分に分けていろんな方法で語ってくれた。私の先祖に対してはそうだった。私たちの先祖たちの時代においては神はそのように語っておられた。それでこの世の終わりの時代、はい、このような世代だと。そして今日、はい、昔はそうだった、しかし今の時代には御子によって語ってくれる。私たちに今御子を通して語っている、はい、語られたということは語られましたと2節にも書いてあります。同じ単語です。御子を通して私たちに語られますと。昔私たちの先祖たちには預言者を通して語られたように、今私たちには御子を通して語る。じゃあこの御子とは何者か、どれだけこの御子の言葉が力あるものなのか、はい、ここに書いてあります。はい、この御子を神様は自らの相続者としている。御子によって世界を作られた。もうこの神の御子が全てのものを相続される。もう全ては御子のものである。私たちも御子のものである。全てはもう御子のものである。御子を通して神様は全てのものを創造されたのだ。もう全世界の創造も御子を通してなされている。 はい、3節。御子は神の栄光の輝きです。神の本質の完璧な現れです。この方こそ神様からの栄光ある光、そのような存在です。この御子を見るとき、あなたは神を見ているのです。私たちは神を見ることはできない、しかし神の栄光を見ることはできる。かつ私たちがこのマーシーシー、贖いの蓋の会場において、私たちはその神の栄光を見ることができます。そうです、御子は神の栄光の輝きです。神の御子は神様ご自身です。そうです、この御子を通して神様は世の終わりの私たちに語っておられます。この御言葉は中に書いてありますが、もうすべてのものを御言葉を通して支えておられる、このレーマを通して、この御子の御言葉レーマ、この力によって、この言葉の力によってすべてを支えているんです。力ある言葉と言い換えることもできます。すべてのものを支えておられます。はい、この神の御子の言葉を通してすべてのものは存在しています。すべてのものはこの方によって作られているのです。今の時代、この御言葉を通してすべてのものを支えておられる。ですから御子の言葉を聞かないといけません。彼の言葉は非常に大事なものだからです。この御子が私たちの罪の清めを備えられてから、この滞納者の右の座に就かれました。御子ご自身が人類の罪を清めてくださったのです。私たちを救ってくださったのです。人間は罪を除くことはできません。誰もです。それで旧約聖書の中では毎年毎年生贄を捧げて罪を除いたんです。しかし御子がやってきた時、一発で全人類の罪を除きました。彼ご自身が全てのものを維持しておられる方です。じゃあ現在人間が罪を犯し続けている場合はどうなるのか。この御子が神の罪、この神の御子が人間全ての罪を拭う方である。私たちは元来堕落した存在です。もう全く罪に対して無力です。罪に打ち勝つ、罪を犯さない力がないんです。しかしこの神の御子が私を清めることができる神様だからです。そしてこの方は高きところの滞納者の右の座に就かれました。それ地上に来られて私たちの救いを達成してくださったのです。そして高きところの滞納者の右の座に就かれた。神の御子の力、パワーについて書いてあります。すべてのものを維持する方です。力ある御言葉を持ってすべてのものを支えてくださる方、それこの地上にやってこられ、私たちの罪を皆清めてくださるお方です。そして今優れて高きところの右、滞納者の右の座に、神の右の座に就かれた。救いを達成し神の右の座に就かれた。それでは次の段落に行きましょう。はい、神の御子は神ご自身です。5節から10節です。はい、神様の御子は御使いではないです。はい、神様ご自身なんです。はい、5節からです。まず4節から、5節です、すいません。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたことでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。 神はかつてどの御使いに向かってこう言われたか、あなたは私の子だと。6節で、はい、またさらに長子をこの世界にお送りになるとき、神はこう言われました。神の御使いは皆彼を拝みなさいと。はい、この神の長子が世界にやってくるとき、神はこう言われました。神の御使いは皆この方を拝みなさいと、はい、7節。また御使いについてはこう言われます。神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされる。御使いたちはしもべなんです。彼らは神の御子を拝まなければなりません。8節で御子については神はこう言います。神よ、あなたの御座はよよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者いまして、あなたに注ぎなさいました。はい、ですが神の御子に関しては聖書はこのように言ってます。神よ、あなたの御座は永遠ですと。神の御子を神と呼んでるんです。そう、御子は神なのです。10節。またこうも言っています。主よ、あなたは初めに血のもとを据えられました。天もあなたの御手の技ですと。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長えられます。すべてのものは着物のように古びてしまいますが、あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。この神の御子について聖書はそのように言っています。まず8節から、神はあなたの御座はよよ限りない、永遠にと。神の右の座に、また神の座についている、王座についておられる方なのです。あなたの御国は永遠です。もう全てのものを打ち勝つお方なのです。神様と呼ぶだけではない、主とも呼びます。10節、主はあなたは初めに地のもとへ据えられた。この方が天と地の創造主です。この方が栄光ある御座についておられます。力があり主権がある方です。力強い方です。はい、天と地の造り主です。天も地も朽ち果てます。しかしこの方は変わることがありません。この方は永遠に続く方です。長らえられる方です。何も変わらない。この方の時代は変わらない。天と地を創造した方です。この方がすべてのものを作られた。この方は天と地を超越した方です。はい、5節から、もう5節からずっと12節まで御使いがどんな存在なのかということがまず述べられております。しかし神の御子、この方は長子であられる。この方は天使とも違う存在であると。もう天使でさえもこの方を拝むのです。神様ご自身ですから、主ご自身ですから。ここで神の御子について書いてありますが、この方は神であると。はい、3つ目の段落に進みましょう。というわけで、神様、この方は御使いたちにも勝っておられ、御使いにも優れたものを受け継ぐ方です。13節。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまで、私の右の座についていなさい。 御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではないですか。神様は御使いにはこう言わなかった。私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台にするまで。神様はこのように言ったことはないのです。御使いをこのように高く上げたことはないんですよ。御使いはそもそも使える霊です。御使いは、救いを受け継ぐ人々に使えるためにいるのです。天使たちは私たちに使える存在です。そして私たちが神の御子の救いを受け継ぐのです。この神の御子の御言葉が全てのものを維持するのです。神の御子がこの糸高き神の右の座についておられます。御子ご自身が自分を用いて私の罪を清めてくださいました。そして糸高き御座についておられます。この地上に降りてこられたのも私たちを清める、私たちの罪を清めるために来られたのです。そしてこの力ある御言葉を通して私たちを、全てのものを支えるためにおられるんです。全ての御使いを従えておられます。そして天使たちが私たちに仕えるのです。神の御子の言葉はものすごい強いのです。全てのものを支えておられる、維持しておられる方です。神の御子を通して神は私たちに語られるのです。全てのものを維持しておられるのです。なぜパウロがそのように言ったのか。キリスト学、天使学のことを言ってるかのように見えます。人間にどうしてこのように彼は語るのでしょうか。当時の時代、私はこう信じております、ユダヤ人の信者たちがいて、またさらに異邦人の信者たちがいた。神は当時このグループに対して語っておられました。彼らもいろいろな葛藤があったんですよ。さまざまな試練があったわけです。いろんな教義があったんです。例えばグノーシス主義なんかが存在しました。私たちは、このグノーシス主義がフリーメイソンだということを今では分かっております。人間の中に神性も人性も人の性質も神の性質もあるのだという論理ですね。なんかキリスト神学みたいなんですけど、これ違うんですね。これ異端なんですね。キリスト学、これはキリストは、神の性質もあった、人の性質もあったという。イエス・キリストは 100% 人間の性質を持っていて、さらに 100% 神の性質を持っていた。しかしもう、でもグノシス主義のような異端は、部分的な神性、部分的な人生、こんな説ですね。地上にやってきたらイエスが、この人は神の性質に人間の性質を加えたという、だから肉がある、人間というのがそうである、そうやって私たちは人間になるんだと。もともと清い魂という神の性質しかなかったのに、人間の性質が一緒に 加わって汚れてしまったと。だからイエス・キリストもそのようなもので、この神の性質、魂だけは天国に昇ったが、はい、体は汚れたものである。もうそのような教えですよ。二元主義です、はい、二元主義。二元主義においては、はい、人間の体は朽ちてなくなる。もう体はもう意味がない存在だということになります。私は霊が救われている。もう体はどうでもいい。もう体はもうどうせ滅びるんだから、いや好きたい放題していいんだよ。体は会員を犯し続けても不倫しても全然大丈夫だよと。魂が救われてるから。コリントの教会ではこんな感じでしたね。私父の妻を結婚相手にしてますって自慢してました。いや男と女が汚れたことをしてはいけないよ、会員の罪を犯してはいけないよとパウロは書いていました。同棲したらダメだよって。なんでこんなことをそもそもするのか。なぜならこの時代の信徒たちは霊と肉体を分離させるような考えを持っていたからです。体と霊は関係ないと思ってたんです。パウロは言います。いやいやいや、体も救われなきゃダメだよと、霊だけじゃないよと言ってたんです。はい、私たちもこのように信じております。皆さん体も救われますよ。皆さんこう信じております。体も救われます。ジョシュア先生、人が死んだら、いや仮装して灰になるんでしょ。私たち灰になっちゃうじゃないですか先生。いやこれはちょっと大変じゃないですか。まあ病死した体は燃やさないで土葬したらと。ああ土葬ね、病気で死んで土葬された場合、復活の時どうなるんですか。肺になった骨はどうなるんですか。病気で死んだ体はどう復活するんですか。体ってどうやって復活するんですかと、まあ、そういう疑問が湧くらしいんですよ。しかし今日私たちが、はい、体を全部仮装したりします、あるいは土葬したりします。もう肺をもう全部海にまき散らしたりとかします。あるいはもう肺をそのまま地面に埋めたりとかします。もう病気で死んだ体を全部燃やして骨にして肺にして、もうこれも全部散らしてしまう場合、こんなふうにしたらじゃあどうやって復活するのって言われます。いえ、神様の御言葉が全てのものを存在させているんですよ。皆さん、神様は何でもできますよ。神の力には、はい、何の制限もありません。ですから仮装したとしても体は復活できます。はい、仮装した後もう全ての肺も骨も、もう散り散りになったとしても、雲のようになっていたとしてもです、信じております。主が再臨なされる時、人間の体は復活します。ですから人間が死ぬとき、魂は天国に昇っていきます。地上からは離れていきます。私は天国にいるとき、もうすでに復活の体を私たちは身につけます。神様が新しい体を与えてくださるのです。イエス・キリストが復活したときに、イエス様も新しい体を持っておりました。どのようにイエス様は復活なされたか、私たちも同じように復活するのです。しかし世の終わりにおいて、私のイエス様が再臨されるとき、この世界は終わってしまいます。そして悪魔サタンは完全に敗北します。もう永遠の火の中に投げ込まれます。ですから全世界がもうすべて消え去るんです。もう地上も海もすべて死んだ者たちを吐き出さないといけなくなるんです。はい、これらの病原菌も全部吐き出されます。もうイエス様がすべての栄光を受け取るからです。今に至るまでイエス・キリストも栄光を受け取ることになっています。 イエス様が世の終わりにおいて悪魔を完全に打ち破る、もう新天新地を打ち立てるとき、イエス様がもう最大の栄光を受けになるのです。私たちもイエス様と同じようになるんです。なぜならイエス様が私たちを見てもって支えておられるからです。私たちはこの地上を離れるとき、天国に行くとき、私たちにもこの天の体が与えられる。パウロはこのように言っています。私たちはこの地上では一つの形を持っている、天では別の形を持っている。ですからあなたも知らないといけないです。この地上、私が離れるとき、霊が天に昇っていきます。私たちの霊はもうただ地上を浮遊してるんじゃありません。天に昇っていくんです。天国でもまた浮遊した状態、再臨までそんな状態、ちょっと違いますね。はい、この体の形をちゃんと維持している状態なんです。私たちは天国ではこの天の体を持ってるんです。イエス・キリストがやってくるとき、この新天新地に来られるときに、私の地上の体は復活します。この天の体を合体するんです。そう、キリストのように最も栄光ある体となるのです。まるでキリスト学の話をしているかのようですね。もうこの中で人間学が入ってきているような、そんな話し方になってしまっていますが、当時の信者たち、彼らは二元論によって影響されていたのです。もうフリーメイソンの考えに侵されていたんですよ。ですが彼らはこう言っておりました。ああ、体が汚れても別にどうでもいいじゃないかと。いや、信仰さえあれば何やっても大丈夫だよと。彼らは汚れたものを食べました。もう偶像に捧げられた食べ物まで食べて、会員の罪まで犯しておりました。もうこの異教の神殿の売春婦と関係を持ったりして、もう何と思ってなかったんです。こういう問題が当時存在していたんです。私、この新約時代の新約の信者の私たちはこれに打ち勝ちます。じゃあどのように私たちはこの信仰を生活に適応するか。はい、当時これらの人々はフリーメイソンに影響されていた。もう自由に会員を犯しており、情欲にまみれておりました。彼らは、ああ、天の存在、天国の本質をもう自分の中に秘めている。もう私たちは人間であると同時に神様の性質も持っている。あ、これは天国の性質を自分を受け継いだんだと、そう考えていたんです。もう天使たちと自分はつながりを持つことだってできると。もうフリーメイソンの考えを持っていたわけです。もうそのように彼らは機能、そういうふうに機能してたんです。まあ、天使にもいっぱいいろんな階級があると。彼らのさまざまな知識を通して、グノーシス主義ですね。グノーシスというのは知識という意味です。グノーシスは特別な知識です。この特別な知識を通して、私の中の神の性質がいろんな御使いと天使とつながれる。まあ、だから何らかの儀式を行う、何らかの祭りを行う、このレベルになったらこういう特別な儀式を行うと、このレベルの天使とつながりを持つ。もうレベルが上がっていくにつれて、力が増すにつれて、もうどんどん存在そのものが昇華されていく。もう別の次元の御使いとつながりを持てる、彼らとつながって、どんどんどんどん自分はレベルが上がっていく、昇華されていく、どんどんパワーをもらっていく。 あなたのパワーが 増せば増すほど、まあ、もっと高いレベルの天使とつながりを持てば持つほど地上にやってきたらこのパワーを発揮できる、この天使の力があなたを支える、あなたを維持する、もう様々なビジネスにおいても成功を与えてくれる、そしていろんな祝福を受け継ぐことができる、そしていろんな繁栄を受け取ることができる、もういろんな運が良くなったりもすると。ですからいろんな階級の天使が存在している、彼らにはいろんなパワーがある。じゃあどのようにレベルを上げていくか、この神秘的な知識を通してと、この神秘的な知識、もうこれはいろんな御使いたちの中にあるものである。もう彼らと一体化する。でこれは御使いたちがどうすればいいのか教えてくれる。あなたにいろんなことを教えるから、一緒に彼らと一緒にあれをする、これをやる。そして徐々に徐々にあなたの富やレベルが上がっていくと、また別のレベルの人々とつながればいいのだ、もっと別の次元の天使とつながればいいのだ、彼らの欲求にどんどん応えていけばいい。でそしてメンバーシップ料を払う、そしていろんな認定証をもらっていく、そうやってレベルを上げていく、まあ、そういう世代だったんです皆さん、はい、今日どのようにそのようなものが機能しているか。要するにいろんな高いレベルのクラブが存在したことになるんですよ。どれだけお金があったか、どのようなクラブのメンバーシップを持ってたか、どれだけのお金をもらえるのか、なんかのバッジを身につけるとか、もそういうクラブに入会するんですよ。そういうクラブ同士でビジネスもするわけです。互いの利益を守り合うわけで、そうやって繁栄していくわけです。で一緒になってそのようにどんどんレベル上げをしていくんです。そう、はい、御使いの力を用いてあなたを昇華するというものです。あなたを受け取れるかどうかという問題になります。特定の集団のパワーだったりするかもしれません。しかしこれは御使いの力だと彼ら信じているんです。自分たちの神官とかもいたんですよ。いろんな宗教の儀式を彼ら行ったりしていました。多くのアメリカの政治家たちもこのようなクラブに参加しているんですよ。まあ、誰がとは言いませんけど、そこまで言及はしないですけど、もうそのように彼らはどんどんどんどん繁栄していき、グループも大きくしていくわけです。黒田姉妹の皆さん、これらのものから離れ去りましょう。今の世の終わりに面している私たちは天使たちよりも優れた存在ですよ。イエス様の御言葉が私たちを維持しているものです。このイエス様の霊魔を通して全てのものを支えておられます。イエス様が力ある御言葉を用いてこれらの全てのものを支えておられるのです。もういろんな何々の天使のレベルとかもうこんな関係ないです。私たちの方が天使よりも優れた存在ですよ。天使たちは私たちに仕える存在です。私たちが天使に仕えて彼らを拝んでどうするんですか。イエス様は天使の一人だって、これは間違いです。ですからヘブル書を書いた作者パウロはこう言ってます。いやそんなんじゃないよと、天使を拝んじゃダメだよと、天使たちは私に仕える存在だよ、私のパワーはどこから来るのかと、イエス様から来るんですよ。イエス様が私をこのように支えておられる方なんですよ、天使じゃないよと言ってるんです。 イエス様こそが神の本質の現れです。神の右の座についておられ、今私たちを支えておられる方です。私たちに救いをもたらされるお方です。私たちの体をこのように維持しているのもイエス様です。はい、当時の信者たちはいろんな迫害に面していました。ラオデキアの教会を私は訪問したことがあります。とても大きな教会なんですが、当時、ローマの皇帝がいまして、全ての人に命令したんです。あなた方はこの偶像を拝まないといけない、カエザルの像を拝みなさいと。もうどの教会もいろんな迫害にあっていました。しかしラオデキアの教会は迫害時代なのに、なんでこんなに大きな教会になれたか、なんで大教会になれたか、この教会を実際に訪問して理解できました。当時ラオデキアの教会は多くの人々の、もうこの教会の信仰は死んでたんですよ。もうすでにもう天使礼拝もやってたんです。だからローマの皇帝を拝むのも全然問題じゃなかったんですよ。このラオデキア教会ではもういろんな政治的な権力者とも癒着してたんです。そう、いろんなクラブみたいなものに会員になってたんです。何々委員会にも普通に入れたんですよ。このラオデキアの教会はこういう人たちに守られていて、たくさんビジネスもやって迫害もされずに大教会になれたわけです。しかし絶対に皇帝を拝まないと頑張ってた信者たち、これらの偶像を拝まないと、そういう人たちは殺されました。彼は迫害されました。彼はそのような苦しみの道、イエス様の道を歩んでいたんです。一方ではイエス様を信じているようには見えるが、世の歩みをしていたラオデキアの教会がいました。私たちは迫害の教会とラオデキアの教会、どっちを選ぶべきですか？私たちは信仰を守るべきですね。イエス様だけが神の御子である。イエス様の力こそが私たちを支える力である。こういう世の中の力ある政治的なグループに頼ろうとしてはいけません。純粋な信仰を持ちましょう。なぜなら永遠というものがあるんですよ。何かの利益を得るために永遠を失ってはいけません。神様に助けてもらいましょう。私たちは信仰を生きることが必要です。神様とつながりましょう。神の御子が私たちを支えてくださいますよ。はい、皆さん祝福します。
皆さん立ち上がって祈りましょう。主が今日私たち語っておられました。語ってくださいました。あなたは糸高き方です。私たちの唯一の方です。唯一の神です。 ハレルヤ、ハレルヤ。2022年の初め、私たち主を褒めたたえましょう。皆さん声を出して主に褒めたたえましょう。しるしるしるし、主賛美します。皆は非常に素晴らしい皆です。あなたは糸高き神ですけれども、この地に来てくださって、私たちのために十字架につけられました。あなたは主の主、王の王です。あなたの御言葉は素晴らしい。御言葉は力に満ちています。主が御言葉を与えてくださったことを本当に感謝します。御言葉は私たちの人生を導いてくださったことを感謝します。御言葉によって私たち清められたことを感謝します。主、あなたは世界を作られた方です。あなたの道からと御言葉によってこの世界を作られました。あなたは一番偉い方です。賛美します、感謝します。あなたはすべてのことを受け継いだ相続者である。あなたは神の御子です。賛美します、主賛美します。あなたこそ神です。イエス・キリストこそ神です。イエスは御子ですけれども神です。あなたは天使よりも救われています。あなたは天使の力よりも救われています。賛美します、感謝します。ハレルヤ。主、あなたは常しえまで王座に就かれます。イエス様、感謝します。救いを与えてくださったこと本当に感謝します。私たちは救いを受け継ぎました。神の民です。私たち今日はキリストとクリスチャンと呼びます。天の父の子供たちです。しかし私たちあなたに似ていません。私たちはいつも肉体で、私たちはクリスチャンと言いながら私たちはクリスチャンらしくないです。私たちの弱さ、あなたの御前に認めなければならないです。兄弟姉妹の皆さん、地面に膝まついてください。私はクリスチャンと言いながら、クリスチャンのこの名前、私たちプラウドすることはできますか。神の御子として、プラウドすることはできますか。私たちは救い、人々にシェアしてますか。私たちの周りの人たちは滅びの道に歩んでますけれども、私たちはシェア、福音をシェアしてますか。イエスは短い人生には救いを与えてくださいました。十字架の道に歩みました。私たちはどうなんですか。聖霊様、助けてください。神の御前で私たちは罪を告白しなければならないです。今日私たちは 神の子と言われました、呼ばれました。私たちはキリストの代表でクリスチャンと呼ばれました。私たちはキリストのフォロワーです。しかし私たちは自分の身分に合う道歩んでいません。私たちは人々の欺きを恐れています。神、人間の御前に、人間の前には認めませんでした。今日私は主の御前に来て、主がすでに私たち救ってくださいました。ですので私たちは自分の命のために祈っていきましょう。主、あなたの御前に来てお祈りします。2022年の初めのモーニングディボーションに、あなたのことをもっと深く教えられるように、深く教えてくださることを感謝します。あなたのこと、あなたと父の関係、あなたが天使よりも救われていること、教えてくださったことを感謝します。私たち信じている主は、信じているキリストはどのような方なのか、私たち今日知るようになります。主は私たち救ってくださいました。主は私たちを許してください。私たちはいつも天使の方、そして知識の方に向いています。あなたは、御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであること、私たち知りませんでした。あなたは本当に輝いた方です。本当に全てのことより勝っている方です。あなたは死から復活された方です。あなたは墓から復活されました。十字架の上にへり下った方です。父が行われること、御子も行われました。これらのことをすべて私たちに教えたキリストこそ神の御子です。あなたは栄光の輝きです。神の栄光の輝きです。主、あなたを愛します。あなたを愛します。許してください。神の栄光の輝き、私たちは大事にしなければならないです。すべてのことよりもっと力あります。天使よりも力あります。イエス様、 御言葉は力に満ちています。私たち心からあなたの御言葉を軽んじたことを許してください。イエス様、私たちあなたのことを重視しなかったことを許してください。あなたの御言葉を重視しなかったことを許してください。イエス様、御言葉深く私たちの心に置いてください。御言葉に仰ぎ見るように助けてください。皆さん立ってください。この歌を歌いましょう。心からすべての栄光を神に帰すようにしましょう。イエス様はふさわしい方です。見よ、天のものも地上のものもあなたを崇めます。すべてのことをあなたの足元に服します。万物すべてのことをあなたを褒めたたえます。主はあなたを褒めたたえます。イエス、ただあなたの皆すべてより勝ります。イエスこそ私たちの主、私たちの王です。主、感謝します。あなたは万物を 支配される方です。すべての天使あなたの足の下に服します。十四節、召使いはみんな奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんか。イエス様、感謝します。皆さん手を挙げて、私たちはいろんな方向に向かって手を挙げて宣言しましょう。主よ、召使いを使わせて全地を守ってください。天使よ、あなたは奉仕する霊です。私たちのために働いてください。人々をイエス様を知るように、人々を癒すように、人々の心を用意してください。彼らはキリストの皆の下に服するように働いてください。すべてエキピを離れ、天使、天の導きが私たちのために働きます。オミクロンウイルス離れ、主よ、人々の心を開き、導きを主の御言葉を携えて彼らの心に入れるように、彼らは救いを得るように助けてください。イエス様の皆によって導き働き、すべての道かい、戦いの道かい、すべての敵を追い出されるように、追い出されてください。すべての天使、イエス様の皆によって使わします。私たち守ってください。天の道かいを働いてください。天の道かいを働いてください。あらゆるところから神の民があなたたちを使わすように、賛美の道かい出発しましょう。主の働きしましょう。主、感謝します。ハレルヤ、主を賛美します。祝福を受け取りましょう。イエス様の皆によって2022年に8名のモーニングディボーションにイエス様の皆によって宣言します。全地は揺り動かされていますけれども、イエス様の守りは私たちの上に来ます。 霊の領域は私たちのために働きます。福音を述べ伝えるために働きます。イエス様の御名によって祝します。アメン。これで今日のモーニングディボーション終わります。